皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。はじめまして、産方と申します。今回ちょっとお呼びいただいて、このドットネットラボの方には初めて参加させていただいております。ちょっとまだ勝手がわからないこともありますけれども、ちょっと今日、80分とお時間いただいて、ちょっと長い時間初めてなのにいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。で今日はコルドバ開発環境の中でモバイルアプリを作ろうということでちょっとお話をさせていただくんですけども、最初にちょっとこの資料のダウンロードということで、今出しているものの、資料とですね、それから今日は使わないんですけども、後でちょっと家に帰って試したいとかっていう方は、下に書いてある方のですね、資料の方もあると参考になりますので、ちょっと後で見たいなという方は、今ここ写真カメラとかで撮っといてもらうといいかなと、はい、思います。ではちょっと最初に聞きたいんですけども、皆さんコルドバってご存知でしょうか？コルドバ知ってるよっていう方、かなり多くの方が使ってるよって方は、その中で減りましたね。手がガッと下がりましたね。逆にザマリン使ってるって方いらっしゃいます？やっぱり多いですね。ザマリンを使ってる方とか多いと。ありがとうございます。やっぱりちょっとコミュニティの性質上、ちょっとザマリンの方が方の方が多いということなんですけど、ちょっと今日はですね、コルドバの方をぜひ試していただいてですね、どんなものかっていうのをちょっと体験していただこうかなというふうに思っております。それでは、ちょっと進めていきたいと思いますね。さっきのところはもう大丈夫でしょうか？もう撮影していただきましたね。はい、では進めていきたいと思います。私コルドバでですね、マイクロソフトの MVP いただいてたりします。それでその、コルドバ関連の普及活動みたいなのを主にやってまして、コルドバ関係の技術の書籍のを書いたりとかですね、そんなような仕事をしていたりします。今日の内容としては、簡単にコルドバ自体のですね、概要説明から、ご存知の方も多いと思いますが、軽く説明させていただいてですね、今日ハンズオンセミナーという形でご案内しております。なので、実際にですね、ちょっとソースコードを、書いたりしてみてですね、どういうふうに作っていくのかなと、コルドバのアプリどう作っていくのかなというのを体験してもらうっていうような、そんな流れでやっていきたいと思います。それではですね、今日はそのコルドバを使ってですね、モバイルアプリを使っていくことになりますね。ちなみにモバイルアプリ使いますので、このスマホが必要になってきますね。ぜひお手元にスマホをご用意いただいてですね、スマホと PC のご用意をお願いします。それから前半私ちょっと概要をしゃべってる間に募集のページの方にはちょっと出してたんですけども、PC に Google Chrome 入ってない方は入れてくださいというふうにご案内してましたので、ちょっと入ってない方は今のうちに入れておいてください。それではちょっと今日作るアプリのですね、どういうものを作っていくかというとですね、このスマホのアプリで、SNS アプリっていうのをですね、簡単な SNS ですよ。本当に 超簡易的な SNS っていう形で、ちょっと短いメッセージを書き込むことができて、それをこう、一覧表示するっていう、ただそれだけなんですけれども、SNS っていうことはその複数のユーザーがコミュニケーションするということでですね、今日ここにいらっしゃってる皆さん、全員分のでコミュニケーションができるアプリっていうのをですね、試してみたいと思います。で、そうなってくると裏側のですね、サーバーが必要になってきますね。皆さんのデータを貯めるサーバーが必要になりますが、そこのサーバーには Azure を使いたいと思います。Azure はもうここいらっしゃってる方であれば、ほぼ 100% 使ったことあったりするのかなとは思っているんですけれども、コルドバで作ったアプリと Azure の連携方法ですとかね、そういったところも含めてですね、ちょっと今日は、学習していただければと思っております。はい、それではですね、ちょっと時間がちょっとあまりないので、ちょっと早口で駆け足でガーッと、いきたいと思います。まずなぜコルドバが必要なのかっていうのはちょっと概要だけお話ししたいんですけども、 モバイルアプリってもうちょっと昔はもうアプリ出してそれで一山当てるぞみたいなですね、ゲームとかでこうドカーンと当てるんだみたいな、まあ、そんなような市場でしたけども、最近は全然そういう形ではなくなってきてですね、最近はどっちかというとそのアプリで稼ぐわけじゃなくて、そのビジネスを支援するためのアプリ、まあ、主にその社内で使う業務アプリとかですね、そういったものの需要っていうのが増えつつあるというようなものですね。なんでそのコンシューマー向けのものよりも企業向けの方が今こうどんどんどんどん来てるんだという状況でした。で、まあそんな中でですね、課題になってくるのが、まあ、やはり普通のネイティブでモバイルのアプリ作っていくとなってくると、まあ、両方のネイティブ言語を使えるエンジニアが、まあ、全然足りないとか、あとはアプリ自体がそれが何かお金につながるわけじゃないのであんまりお金かけられないです、作るのにお金コースかけられないですよとかですね、まあ、とにかく早く作らないといけないですよとか、まあ、そんな課題があって、まあ、その中でですね、コルドバによる HTML5 でモバイルアプリを作っていくスタイルという、まあ、こちらが台頭してきてですね、まあ、最近は広く使われるようになっています。まあ、具体的に言うとそのウェブの技術ですね、 HTML5、CSS、JavaScript、そういったものを使って、クロスプラットフォームな一つのソースコードから複数の OS に対応できるアプリを作れるという、まあ、こんな考え方が出てきました。で、まあ、一応ネイティブと、それから普通のウェブアプリですね、ウェブサイトですねと、まあ、HTML5 で作ったアプリの、まあ、比較表みたいな形でこれ載せてるんですけれども、まあ、これざっと見てもらうとですね、まあ、両方のネイティブとウェブのいいとこ取りができてるんだということが、ご覧いただけるんじゃないかなと思います。まあ、一番下のところですね、アプリの実行速度、パフォーマンスっていうところでは、どうしてもネイティブの層があって、その上のレイヤーに HTML5 が乗っかってるっていう形なので、ネイティブと比べると多少パフォーマンス面では劣るんですけども、まあ、ただちょっとこれはこの後詳しくお話しするんですけども、まあ、実際今パフォーマンスっていうのは、まあ、まず気にならない、問題にならなくなってきています。まあ、仕組み上はどうしてもネイティブより劣るっていうことだけはちょっとお話ししておきたいと思います。で、まあ、やっと出てきましたが、その HTML5 でアプリを作るための、まあ、フレームワークがコルドバなわけですね。で、一応ですね、こんな、資料がありまして、これはごめんなさい、ちょっと、すいません、引用元のところをすいません書くのをちょっと忘れてしまっているんですけれども、これは、まあ、2014年の調査なんですね。なんでちょっと前の調査の結果ではあるんですけれども、これは複数回答可能なアンケート調査で、まあ、クロスプラットフォームを使っている開発者の人に聞いた調査ですね。で、その時の結果だと、まあ、コルドバを使ってますよという人が、まあ、かなり、多く6割ぐらいいたと。で、まあ、その2番目にザマリンがいて、で3番目にゲームとかを作るユニティがいるというですね、まあ、こんなような結果が出ていまして、まあ、そのコルドバ自体はそのクロスプラットフォームという市場に関して言うと、まあ、かなりそのデファクトスタンダードなものになってきているという結果がですね、読み取れるものです。じゃあちょっとコルドバのですね、中身の仕組みをお話ししたいと思うんですけれども、まずですね、このアプリのそのロジックの部分っていうのは、HTML を使って、本当にそのウェブサイト開発っぽい感じで書いていくんですね。で、ただまあそれだけだと、ネイティブアプリのような形にはならないので、そこでですね、そのコルドバが、ネイティブの言語ですね、OS に合わせた、Android だったら Java だとか iOS だったら Objective-C だとかっていうのはその OS に合わせた言語でこう包むような形ですね、になっています。こうラッピングされてる形になってるんですね。まあ、こんな仕組みになっています。で、そのアプリからですね、何かしらその OS に対して命令を実行したいと、Web の世界ではできないようなことをやりたいと。まあ、例えばなんかこういう端末が持ってる、センサーの機能とかですね、そういうハードウェアの機能を使いたいとかっていうような、Web の世界の外の機能を OS に対してこう実行したいんだというような場合はですね、まあ、どうしていくのかというと、JavaScript で API が提供されてるんですね。 その JavaScript の API を叩くと、コルドバがその OS に合わせた言語に置き換えた上でですね、OS に対してネイティブ機能を実行するという。なんで、その、一回その JavaScript からネイティブの機能をキックするっていうような形で、端末が持ってる機能も、使うことができるっていうような、こんなような、内部的な仕組みになっています。で、じゃあその具体的にその OS に対して実行する、命令っていうものですけども、まあ、たくさん、挙げられます。左側にある標準プラグインっていうのがもう あらかじめコルドバに組み込みで用意されてる本当に基本的なカメラ使うとかですね、ファイルアクセスするとか、そういったものになりますね。でその範囲でできないような、まあ、例えばちょっとアプリ内課金するとか、IoT 連携するとかですね、ちょっと応用的な機能に関しては、まあ、コルドバ自体はオープンソースですから、サードパーティー製のプラグインっていうのが、もう1000個以上とかすごくたくさん、まあ、こうウェブ上にありますので、そちらを組み込んで使うこともできますし、もう究極はもう自作すると、一部の機能のみ、自作して拡張するというようなこともできるようになっています。じゃあですね、続いてなんですけども、この、まあ、コルドバを使ったその HTML5 のアプリってパフォーマンスがすごく遅いっていうことをすごく言われがちなんですよね。そのネガティブな面としてすごく取り沙汰されがちなんですけども、これに関してはもうですね、解決策が用意されてるんで、それをちょっとお話したいと思います。はい。まずですね、もうそもそも端末自体がここ最近ですごいスペック上がってると、まあ、昔そのすごい遅い遅いって言われた、例えばまあ5年前の端末とこれ同じ Xperia でですね、2010年のものと今年発売のモデル、まあ、これ比較してみると、このベンチマークが約20倍ぐらい上がってるっていうことで、まあ、もうそもそも端末自体がすごくスペック上がってきてるっていうのが一つあります。まあ、そのためその描画の処理とかですね、 HTML をレンダリングして描画するっていうような処理とかがまあ、あまりコストにならなくなってきていたりします。それからもう一個は、HTML5 でアプリを作るために、最適化されたこの UI を作るためのツールっていうのが出てきてまして、これ代表的なものがですね、2つあります。音声 UI っていうのとアイオニックっていう2つがまあ代表的なものなんですけども、右側にあるアイオニックっていうのは、この分野では、世界で一番使われているものですね。なんですけど、ちょっと今日は左にある音声 UI っていうですね、これはモナカっていう、まあ、コルドバの開発環境を使っている会社と同じアシャルという会社が作ってる、やはりオープンソースの、フレームワークになってますが、音声 UI というのを使うとですね、内部的にそのパフォーマンスチューニングを行ってますので、まあ、すごくネイティブっぽくこうヌルヌルというかサクサク動く UI を作ることができるというものですね。であとこのすごい特徴的な機能としては、プラットフォームを判別してですね、自動的にこうスタイルを分けると、iOS だったらフラットデザインにして、 Android だったらマテリアルデザインにしてというふうにこう自動で見た目を切り分ける機能というのが用意されているというのが特徴だったりします。はい。で、まあ、パーツはですね、まあ、いろんなパーツがたくさん用意されてたりとか、あとは使い方はそのタグを埋め込んでいくだけでよかったりします。HTML の、カスタムタグというものですね、音線の頭文字の音数ハイフンで始まるいくつかのタグっていうのがありまして、ツールバー作りたければ音数ツールバーってやつですね。このリストを作りたければ、まあ、オンスリストアイテムっていうのを使ったりとか、タブバー作りたければオンスタブバーっていうのを使ったりとか、というような、こういった本当にタグを埋めていくだけで、もう見た目の CSS とかがプリセットされてますので、まあ、非常にこのネイティブっぽい感じの画面を、まあ、パッと作れるっていうようなものですね。ちょっと今日はこれも一緒に使って見ていきたいなと思います。まあ、こんなようなですね、そのパフォーマンスを解決するためのツールっていうのが、あるので、まあ、まずそのゲーム系のアプリ作るとかだとちょっと苦手ではあるんですけども、そうじゃなくてなんかこうデータ取ってきてユーザーに見せるとか、まあまあ業務系の分野ですよね。そういうのものであれば、まあまずそのネイティブで作られてるのか、コルドバで作られてるのかっていうのはもうほとんど触っても分かんないっていうようなレベルのものが作れるようになっていたりします。 では、ちょっとコールドマの概要をざっとお話しさせてもらいました。あ、じゃあちょっと、前置きが長くなりましたけども、ちょっといよいよここからですね、がちょっとメインでお話したい話なんですけども、モナカっていうのがありまして、これはコルドバの開発環境になります。コルドバ自体はどんな開発環境を使って作っていってもいいんですけども、国内でいうとコルドバの開発環境としては、最も普及していると言えるものになりますね。たくさん使っていただいてます。今16万人ぐらいの、方に使ってもらってますと。これどういうものかっていうと、クラウドサービスになってまして、ソースコードがクラウド上にあります。で、開発環境はですね、ブラウザ上で開発できる IDE と、あと、実機で検証できる、デバッグアプリっていう、この2つを提供しているんですね。左下の方に書いてありますけれども、今このクラウドサービスの形になっているので、この後セットアップしてもらいましたけれセットアップしてもらいますけども、環境構築が楽だとか、あとはOS に合わせてそのビルドをするシステムですね。これもクラウド上に、ビルドシステムもクラウド上にありますので、通常その iOS アプリ作る際に Mac が必ず必要になってきてしまいますが、そこの部分っていうのは全部クラウド側で担保されますから、開発マシンは環境を全く問わないと。Windows でも Mac でも何でもいいですよというところですね。で、これは IDE は、ブラウザで使えるものと、本格的なもので言えばもうちょっとこうビジュアルスタジオのエクステンションで組み込むとか、そんなのもあるんですけども、ちょっと今日は一番手軽なブラウザのものを使っていきます。そして実機で検証するためのデバッグアプリというものなんですけども、App Store とか Google Play にあるので、それをその検証用の端末に入れておくんですね。そうするとその都度いちいちこう毎回ビルドするとかですね、そういうことしなくてもですね、ソースコードを変更したらすぐにリアルタイムに変わったのを確認できるといったようなツールになってます。ではちょっとこの後試していきたいと思います。もう一個だけちょっとお伝えていきたいんですけども、これ外部サービスとの連携したいということでですね、サイトの方には連携できるサービスとして、いくつかの、他のクラウドサービスが、書かれています。Azure も、その中に含まれています。ここに出てるもの以外にも、基本的にはですね、この3つのうちのどれかが提供されていれば、コルドバのアプリと連携が可能です。一番上は当たり前なんですけども、コルドバのプラグインという形式のものだとか、あとは JavaScript で動かせる SDK、これはその、PC のブラウザとかそのを想定したものであっても、同じように使うことができます。それからあとは REST API でやり取りできる形ですね。この3つのいずれかが提供されていれば、そのサービスをですね、アプリから呼び出すことができるというものです。Azure に関しては上の2つが提供されているようになっています。で、Azure、Azure つっても、Azure って言っても、その広いですよね。いろいろたくさん機能があると思いますけれども、モバイルアプリと連携するための機能っていうのは、Azure のアップサービスと呼ばれるサービスがありまして、それを使っていくんですね。アプリのために必要なバックエンドの裏側の機能ですね。クラウド上のデータベースだとか、あとはその SNS アカウントを使ったユーザー認証だとかプッシュ通知とか、そんなような機能が入ってまして、今日はクラウドのデータベースを使ってみたいと思います。じゃあちょっとここからはハンズオンという形で、皆さんと一緒にやっていきたいなと思います。では、皆さんPC の方皆さん触ってると思いますけども、 Google Chrome ですね、起動していただきまして、まずはこのモナカという開発環境にですね、アカウント登録をしてもらいたいと思います。こちらのウェブサイトですね、http://j.monaca.io こちらの方にアクセスをですねしてもらいまして、サインアップというリンクからですね登録を行ってください。サインアップの方法は、メールアドレスとパスワードを入れてもらうか、あるいはの GitHub のアカウントをお持ちであれば GitHub アカウントを使ってのサインアップもできるようになっています。 でこの後ですね、この後の手順で、あのメールアドレスに確認用 の, あのメールが届いてリンクを踏んだら登録完了って流れになってくるので、ちょっと今あのメールがあのすぐ見られるような状態で、準備をしていただきたいと思います。登録しますと、メールがですね一旦届いてますので、リンクを踏んで本登録完了といった流れですね。まずここまでやっていただきたいと思います。あの何かご質問とかあったら、あのぜひ都度おっしゃっていただければと思います。じゃあちょっとこの先の流れもですね、話していきたいと思います。まあ、ちょっと登録終わってない方、あのちょっと作業しながら聞いていただければと思いますけれども、まずあの登録が完了するとですね、ダッシュボードという画面に来るんですけども、ここにあのプロジェクトというものが、この左側のところですね、画面の左側のパネルのところにプロジェクトというのが表示されます。プロジェクトっていうのはあの開発中のアプリのことを表す用語になりますね。あの開くというボタンがあるので、それを押してもらうと IDE が起動するようになってます。あのサインアップしたばかりの状態ですと、ハローワールドアプリっていうのがおそらく あらかじめデフォルトで作られてると思うんですね。こちらのちょっと、機能を試すためのサンプルアプリになってますので、ハローワールドアプリの開くボタンを押してですね、IDE の機能起動を行ってください。ダッシュボードってこんな感じの画面になってまして、まあ機能的には、シンプルですね。まあ、中央のエディターで編集できるような形になっています。それであの右側にですねプレビュー画面が出てるんですけれども、この、プレビュー画面はまあ、動かすこともブラウザ上で動かすこともできるんですけども、端末の機能ですね、まあ、撮影カメラで撮影するとか、まあ、そんなような端末の傾きを検知するとか、そんな機能を試したいという場合は実機が必要になってきますので、まあ、簡単な確認はそのブラウザの右側にあるプレビューで、まあ、実際はですね、実機を使って確認していくことになります。ということで、PC 側のセットアップはまあこれで終わりなんですけども、次ですね実機側に、皆さんスマートフォンお持ちでしょうか。まあ、タブレットとかでも構いません。OS はiOS でも Android でもどちらでも構いません。ちょっとスマホを出していただいて、スマホの、ストアですね、App Store にてって書いてありますけども、まあ、Android だったら Google Play ですね、ストアで、ちょっとモナカというふうに入れて検索してですね、この青いあの四角形っぽいアイコン、これのインストールを行ってください。で、この、このアプリですね、モナカデバッカーって呼ばれているものなんですけども、このアプリをインストールしてですね、立ち上げますと、またメールアドレスとパスワード聞かれます。これは先ほどサインアップの時に登録してもらいましたメールアドレスとパスワード同じものですね。PC 側で登録されたアカウントと同じものでログインをしてください。そうするとですね、やはりプロジェクトの一覧が表示されますから、そこに表示されているプロジェクト名、これをタップするとですね、そのソースコードにあるクラウド上にあるソースコードをこうダウンロードしてきてですね、で、こう実機上で動かすことができるというような仕組みになっています。で、この、サンプルアプリなんですけども、最初のスタートデモっていう青いボタンを押すとですね、次にこんな形の、黒っぽい画面が出てくると思うんですね。これ何かと言いますと、これはコルドバの標準的なプラグインを試すことができるというアプリになってまして、上からこれ加速度センサーで、これを押すと XYZ 座標ですね、端末のその傾きが取れるようになります。で、2つ目ゲットロケーションが位置情報、コール411、電話を411にかける、まあこれ日本からだと411つか、つながらないんでかけてみてもいいと思います。で、これバイブレート、それからゲットアピクチャーはカメラで写真を撮ると、ゲットフォンズコンタクト、連絡先アクセスですね。あとチェックネットワーク、ネットワーク通信情報の確認とか、あとは、コンパスですね。 の位置を、取得するというものになりますね。まあ、ちょっとこちらの方のボタンいろいろ用意されてますので、まあ、ちょっと試しに押してみてですね、端末の機能取れてるよっていうのを確認してもらいたいと思います。まあ、お困りの方いらっしゃったら声かけていただければと思いますが、まあ、大体皆さん確認できたっぽいですね。で、ちなみに画面の右下の方ですね、このモナカデバッカーの右下の方に黒い丸のボタンがあってちょっと気になると思うんですが、それメニューボタンです。一回タップしてもらうと、こんな形でですね、メニューが展開されまして、まあ、いくつかの機能が使えます。特によく使うのは右上にあるプロジェクトの一覧画面に戻る、アプリを終了して一覧画面に戻るというボタンですね。あとは、その下 の、 丸い矢印のボタンが更新ボタンになりますけれども、これは基本的にはそのリアルタイムに新しいソースコードを取ってくるんで、あんまり手動で更新しなくてもいいんですけども、まあ、端末がスリープ状態になってたとか何らかの理由でその最新の情報を取れない場合があるので、まあ、その場合に手動で更新するボタンですね。でその下のアプリログの確認、これはソースコード、JavaScript のソースコードにエラーがあった場合に、このボタンが赤く変わるんですね。赤く変わってエラー出てるっていうのが分かるようになりますので、まあ、ここで確認ができるといったものになります。はい、じゃあちょっとモナカデバッカのまま確認できましたかね。で、今、モナカデバッカでアプリ実行中だと思うんですけれども、ちょっと PC の方でですね、ちょっと一旦作業をしていただきたいんですが、今ハローワールドアプリっていうプロジェクトが起動していて、中央のエディターにインデックス HTML っていうファイルが開かれてますよね。これアプリ作る場合もウェブ開発と同様にですね、最初に表示されるトップページがインデックス HTML とファイル名になります。でこの H1 っていうタグに囲まれている文字列ありますよね。なんか英語で文字列が書いてあると思うんですけども、これを何かしら の適当な文字列にですね、置き換えてみていただきたいんですね。あ、これ後ろの方の方見えますでしょうか。まあ、何でもいいです。このボディタグの中の H1 タグに囲まれている文字列を、まあ、例えばこんにちはとかですね、そういうふうにこう書き換えて見ていただいて、で、ちょっとこの手元にあるスマホの画面にちょっと着目しつつ保存を、保存はまあメニューバーにボタンがありますね。あとはショートカットも、キーボードショートカットも効きますので、コントロール S とかでも保存できます。そうすると、保存するとスマホ側もリアルタイムに、変わると思うんですけれども、変わりましたでしょうか。まあ、こんな感じでもう書いたらもう勝手にスマホ側も変わっていくんで、もう特に何もなんかスマホ側は触んなくてもいいんですね。なんでこう開発マシンの横にこうスマホを横に置いといて、こう、まあなんか横目でこう確認しながら開発を進めていくっていうやり方が、まあ、進め方としてはよろしいかと思います。ということで、まあ、セットアップと基本操作については以上なんですけれども、はい、ではですね、いよいよ、アプリ作成に入っていきたいと思うんですけども、今回お時間もあまりありませんので、ある程度作られている状態のひな型ですね、ちょっとソースコードが虫食い状態になっているような形のアプリを私の方で用意してきましたので、それをインポートしてもらいたいと思います。まずダッシュボード、ちなみに今皆さんこのソースコードを開いてますよね。ハローワールドアプリの左上の青い枠がありますよね。この IDE の左上にある青い枠で、クリックしてもらいますと、このプロジェクト一覧画面がペロッと出てきますから、このインポートプロジェクトというボタンですね、を押していただきます。はい、それで、はい、でですね、プロジェクトを作っていくんですけども、まあ、プロジェクト名とインポート方法の指定ですね。まずプロジェクト名は、まあ、今回 SNS アプリというふうにしてください。で、インポート方法はですね、URL を指定してインポートということで、こちらの URL ですね。 これがあの雛形のプロジェクトなので、入力してもらいたいんですけれども、まあ、これ注意点としては、まあ、大文字小文字識別しますよとかですね、あとこの丸い記号はこれ O ですね、ゼロじゃないです、これ O ですね、ゼロではなくて O、 あとはこのドットの後ろのこれはあの I ではなくて L です、 L、ビットドットリースラッシュ 2HO2DZP ですね、大文字小文字の違い気をつけて、入れていただきたいと思います。で、あのインポートしたらまた開くボタンを押してですね、新たに IDE を立ち上げ直してください。こんな形の、画面が開くと思います。でもうですね、これあらかじめあのページがほとんどあの埋められている状態になっています。で、今回このアプリからですね、あの書き込んだ内容を Azure にこうどんどん貯めていってですね、まあ、それを一覧で表示するっていう仕組みに していきますんで、まずその Azure とつなげるための準備ということで、まあ、これもし一から作っていく場合は、まずあの Azure から提供されている JavaScript の SDK があります。これをですね、あのプロジェクトツリーのところに、あのまあドラッグ&ドロップでアップロードできるようになってますので、まあ、アプリ内に組み込んでですね、インデックス HTML にスクリプトタグで読み込むという、まあ、この設定をあらかじめしておく必要があります。もう今回はすでにここの部分っていうのは準備された状態になっています。そしてその次のですね、ところにあの接続準備でやらないといけないことっていうのがいろいろ書いてあるんですけど、これは、JS フォルダの中の app.js というファイルですね、あのダブルクリックで開きますので、app.js というファイルをですね開いていただくと、上の方にですね、ソースコードが書いてあるのがわかるかなと思います。これがあの3行目と4行目ですね、 Azure の接続準備というコメントがあって、その下3行目4行目が、Azure に接続するための準備になっています。Windows Azure Mobile Service Client とで、この引数に指定する URL なんですが、これはあの、本来はご自身の環境に置き換えていただく必要があるんですけども、あの今回はもうちょっとですね、仮にあの私の方で Azure の方にですね、あのアップサービスっていうのをですね、作ってきています、はい、はい、すいません、お待たせしてます。この Azure の方にですね、もうすでにですね、裏側の部分っていうのはもう作った、設定した状態にしています。これは、最初に、皆さんにお見せした、資料のダウンロード URL 皆さんにお見せしたと思うんですけども、URL の2つ目の方にですね、この Azure 側でどういう設定をあらかじめしないといけないのかっていうのは、最初の資料の2つ目に書いてありますから、まあ、ちょっとそちらを、まあ、参考にしていただきたいと思います。なので、ちょっとこの URL はですね、ちょっと今日の、イベントが終わったら、もう、後で消しちゃいます。これはもう、ウェブ上から消去してしまいますけども、ちょっとまあこのイベント用に用意したものということですね。で、その下のゲットテーブル、これがAzure のクラウドデータベース上のテーブルですね。いわゆるそのデータベースのテーブルです。このユーザーコメンツというですね、これテーブルをもうあらかじめですね作った状態にしてあるんですね、テーブルがあって、この中に、ちょっと最初の方には私がテストで入れたデータがあるんで、まあ、ちょっとこれは消しちゃいたいと思いますけれども、 ここにですね、今から、データをですね、アプリから登録していくっていう処理を、入れていきたいと思います。じゃあちょっとソースコードのですね、他の部分の、詳しい解説はしませんけれども、音声 UI を使ってですね、この画面を作っています。で、最初のですね、インデックス HTML には、これはモーダルウィンドウ、そのローディング中に表示させる、マスクして表示させるウィンドウですね、と、あとその下にナビゲーターっていうタグがあるんですけども、これは画面遷移を司る役割を持ってまして、今回画面が2個あってですね、このようにですね、この吹き出しのアイコンを押すと、次の画面に遷移するようになってるんですね。行ったり来たりすると。こういったその画面遷移を単純な HTML で書いていくと、リンクタグとかになるんですけども、そうするとこうパッと変わっちゃって、この遷移の時のエフェクトが入らないんですよね。これが入んないとモバイルアプリっぽくないので、こういう動きをつけるっていうようなところも音声 UI の役割だったりするんですね。このように、ページ遷移する場合は、その最上位にですね、この音声ナビゲーターというコンポーネントが必要になってきまして、で、この中のリスト .html ですね。このリスト .html が一覧ページ、最初に表示されるページです。で、二つ目の new.html、これが、コメントを追加するページという形になってますね。インデックス HTML の下にリスト .html と new.html というのがあると思います。それぞれ一覧画面と、追加画面、新規追加画面に相当しているものというふうに理解してください。ちょっと構造的にはこうなっていますということですね。ちょっとこの詳しいタグの使い方とかは、日本語のドキュメント、音声 UI 日本語のドキュメントなんかもありますので、興味あれば見てみてください。じゃあちょっとやっていきたいと思うんですけども、今機能が穴埋め状態になってます。で、まずは、Azure に、とにかくこう、書き込んだデータを Azure のテーブルに保存するっていうところを足してみたくてですね、実習としてやってもらいたいんですけれども、ちょっと先に、まず JS フォルダの中の app.js ですね、これを、下の方にちょっとスクロールしてもらいまして、16行目に直近のコメントから100件分取得するとコメントが書いてあります。で、19行目にモーダル .hide っていう命令があるんですけども、まずちょっとこれを消してください。いいでしょうか。JS フォルダの中の app.js、19行目の、モーダル .hide という命令、モーダル .hide という命令を消してください。で、消した上で、このコメントの下ですね、直近のコメントから100件分取得するというコメントの下に、今から追記をしていただきたいと思います。Azure にデータを登録する、JavaScript の命令ですね。で、ちょっと先に言っておきますと、まずこの、動作させるにはですね、追加画面に行って、なんか書いて保存ボタンを押すと。まだ一覧画面に表示する処理って入ってないんですけども、この Azure の方で確認するとデータが見れるようになりますので、ちょっとこれは最後皆さんの登録が終わったら私の方でですね、データが溜まってきてるっていうのをお見せしようと思います。はい、では、ここじゃないな。すいません。さっき書くとこ間違えましたね。すいません。失礼しました。16行目のとこはこれは次のとこですね。ごめんなさい。なんで、ちょっとこれは一旦置いといて、もっと下でした。一番下。一段下まで、app.js 一番下までバーッとスクロールしてもらいまして、45行目から48行目まで、add コメントっていう関数があります。でも関数の中身空っぽです。関数の中身が空っぽですから、この関数の中にですね、こちらのソースコードを埋めていただきたいと思います。すでにもう書いてある部分は若干薄い色、灰色で書かれてます。その関数の中の黒い、ところのコードだけ追記をしていただきたいと思います。ではお願いします。すいません、ちょっとあれですね、さっき消してしまったのを一回復活させないと多分、モーダルウィンドウが閉じなくて何も操作ができなくなると思います。すいません、失礼しました。消してくださいって言ったんですけど、モーダル .hide っていう命令ですね。ちょっと、復活をさせてください。モーダル .hide という。 命令を、一回ちょっと復活させないと正しく動かせられないので、すいません、ちょっとモーダルウィンドウが消えなくなってしまうので、一回復活させた上でですね、ちょっとこちらのコードを書いていただきたいと思います。そうだ、すいません、あともう一点、これ書き終わった後に保存してみようと、言った場合ですけれども、その際こちらのスマホを使って行ってください。プレビュー画面上ではですね、保存ができません。もうちょっとこれは理由がありまして、PC のブラウザはセキュリティ上の制限でですね、外部サーバー、異なるドメインとのですね、通信がこう制限されてしまうっていうことがあるんですね。それを突破する方法とかっていうのもあることあるんですけども、一応基本的には制限がかかってしまうので、スマホの方は逆に制限がないので、Azure と通信ができるようになります。ですからちょっと確認はスマホ上のお腹でばっかというアプリで行ってください。ちょっとこの段階ではまだ、特にそのアプリ側で本当に保存できているのかどうかっていうのが確認できないとは思うんですけども、ちょっとこの次の段階で見れるようになりますから、ちょっとお待ちいただきたいなと思います。一応これ何やってるかというと、上から、バーアイテムイコールと書いてありますけども、これはオブジェクトを作っています。でどういうオブジェクトかと言いますと、まずコメントというプロパティがありますが、これはテキストエリアですね、新規追加画面に遷移すると正方形に近いような形のテキストエリアが出てくると思います。テキストの入力欄ですね、その入力されたテキストを取得してきてコメントプロパティに設定していると。その下の UUID プロパティに device.uuid というのを指定してますが、これはこの device.uuid というのはコルドバの機能になります。デバイスが持ってる、端末固有の ID っていうのが振られてるんですけども、それを UUID というんですけれども、UUID を取得してきて、してきますよと。今回その SNS という特性、特に名前を設定しない匿名の SNS だよという特性にしたいと思いますけれども、他の人には誰が書いたかは分からないんだけども、自分が書いた発言だけは確認できるようにするためにですね、端末の情報だけ、個人を識別するための ID として UUID を取得してきています。で、その下の Azure にデータ登録というコメント以降がですね、Azure に対してデータを送信しますよという命令になります。じゃあちょっともし書き終わってない方、PDF の資料の方もありますから、そちらの方で見ていただきたいなと思います。で、これ書いた方やっていただきましたかね。この吹き出しのアイコンを押してもらいまして、このコメント追加画面に行ったら、何かテキストを入力してです。テキストを入力して、保存ボタンを押していただくと。で、これじゃあ本当にちょっと保存されているのかどうかちょっと見てみましょうかね。私の方に、データが集まってきてるはずなので、あ、すごいいっぱい来てますね。よいしょ。はい、はい、こんな感じで皆さんの書いていただいたコメントが、はい、入ってきてます。はい、なんで一応こう Azure 上にはこれ保存されてるっていうことが今確認できた状態ということですね。ちなみにこれ登録の方法はすごく簡単で、あらかじめ作っておいたテーブルオブジェクトというもののですね、インサートという命令ですね、インサートの引数に登録したいオブジェクトを指定してあげると登録できます。で、登録し終わった後、段の後にですね、成功時の、登録完了後の処理と、登録失敗時の処理っていうのを指定するという、こんな形で、1件分のインサートを行うことができるというものになっています。今追加していただいたのは、よいしょ、 ここのこんなようなソースコードを追加していただきましたけども、インサートをして、この上で作ったアイテムオブジェクトを登録しますよと。で、段の後ろにちょっと読みづらいんですけど、段の後ろに指定した1個目の関数、これが、登録完了後の処理ですね。登録が終わったら、show comments という関数を実行して、まあ、この命令は1個前のページに戻るよという、前のページに戻りますよという温泉 UI が持っている命令になります。で、この2つ目が失敗した時の処理という形になりますね。では、登録完了後に行う show comments という関数ですね。この中身なんですが、それ、すいません。それがちょっとさっき私が先にですね、ちょっと勇み足で、言ってしまったんですけれども、このは、Azure から今度はデータを取ってきて表示するという、関数になりますね。で、まあ、この辺はあらかじめモーダルウィンドウ、ローディングのウィンドウを表示したりだとか、ちょっと初期化の処理をしてるんですが、この下ですね、Azure からデータを取っていく処理、取ってくる処理っていうのは、この直近のコメントから100件ブル取得するというコメントの下に書いてもらいたいと思います。で、でここでモーダル .hide というのを消していただきます。はい、では、次に一覧表示機能ですね。ということで、直近のコメントから100件分取得するのコメントの下にですね、こちらのソースコードを書いてください。これが書ければ完了で、先にうまくいった場合のちょっと図を見せておきますけれども、一覧画面にですね、他の方が書いたコメントとかが全部出てくるようになります。で、自分の書いたコメントだけは自分だってわかるように青い色のテキストで表示されます。ちなみにこれちょっとこれ簡易的なアプリなんでね、自動で新しいデータ取ってくる機能とかはないんで、もう手動です。一番右上の更新ボタン、更新のアイコンありますから、ツールバー上の。そちらを、まあ、押して、コメントを取得してくるというふうにしてください。では、ちょっとこちらの方のですね、実習、これで終わりになりますから、作成をしてみてください。まだ書いてる方もいらっしゃいますよね。ああ、なるほど、なるほど。今これ最新のデータ取ってくると、あれですね。ちょっとリストが壊れてるんですけど、これおそらく多分タグを書き込んで、多分 Azure に登録された方が、HTML のタグを書き込んで、Azure に登録された方がいらっしゃるんだと思います。まあ、でもこれ多分皆さんも手元で見てみるとですね、スクロールするとちょっと下の方の表示がちょっと変になっちゃってるのが、線が途中で切れてしまっているのが分かると思います。これ何されたかというと、新規追加、Azure にそのデータを追加するときにですね、その HTML のタグを含んだ形でですね、登録されているということですね。で、これ本当にいい例で、まあ、今回本当にちょっとサンプル用に試してみるっていうことだったんで、対策何もしてないんですけれども、これウェブサイトと同じように、クロスサイトスクリプティングは起こり得ます。ですから、外部からデータを取ってきて、サーバーからデータを取ってきて、それを表示するようなアプリっていうのは、まあ、取ってくるデータが、もう、例えば、自分が作ったその既存のシステムから吐き出されるか、確実に信頼できるデータしか取らないっていうんだったら、まあ、いいっちゃいいんですけど、今回みたいに、複数のユーザーが自由に書き込めるっていうような領域であった場合っていうのは何が書かれるか分かりませんから、クロスサイトスクリプティング対策としてですね、HTML 文字列の、サニタイズですね、無害化するという処理が必要になってきます。まあ、それは変換するライブラリっていうのは JavaScript だと、有名どころのライブラリだと、まあ、いろんなのがあるんですけども、例えばアンダースコア JS とかですね、Angular JS とか、まあ、そんなような JavaScript のいろんなライブラリの中に、HTML タグの無効化をするためのですね、関数っていうのが組み込みで用意されていたりしますので、ちょっとそういうのを使ってですね、 無害化処理ですね。まあ、あのウェブ開発と同じだと思ってください。本当にウェブ開発と同じで、そういったウェブ上のセキュリティの問題っていろいろありますよね。そういった XSS 対策なんかっていうのはウェブ開発と同様に注意をしていただく必要っていうのがあるということだけちょっと申し上げておきたいと思います。はいはいはいはい。ではちなみに今どんな何を書かれたんですかね。どんな攻撃をされたのかちょっと見てみましょうか。H1 タグが入ってるのかな。それだけですね。H1 タグだけでしたね。これあのスクリプトタグとか挟まれなくてよかったです。もう本当に何も対策しなかったんでね。何かが起こるとあれですけども。ちょっとそこは皆さんの、 あの両親にお任せして。はい。ではあの今これはあのこれ長い処理なんですけど、これ全部つながってます。これあの一つの文章、あの一つの文ですね。あのまあ、ですのでこれあのまあ書こうと思えば別に1行で書いてもらってもいいんですけど、見やすいようにあの途中で改行を含めているだけであって、この最初から最後まで全部1行になってます。でこれはどういう命令かというと、まあやはりあらかじめ作ったテーブルオブジェクトのリードという命令ですね。でデータの取得を行いますと。でまあただリードの前にはデータの並び順ですとか検索条件などを指定できますというふうに書いてあります。で、追加の処理ですね。まず、オーダーバイ、デシンディングですかね。この、高順ですよね。高順で並び替えると。で、テイク、これが、最大100件までです。新しいものから100件分取得しますよと。あ、ちなみに、高順のこのクリエイテッドアットっていうのは、作成日ですね。データの作成日。作成日の高順なんで、新しいものから順に100件分という条件を指定した上で、リードで取得を実行しますよと。で、段で何やってるかというと、この中でですね、取得が終わった後の処理ですね。取得されてきたデータがアイテム図の中に配列形式で、まあ今何件皆さん書いてもらいましたかね。今ここに30名ぐらいいらっしゃいますから、例えば30件分の配列とかが入って返ってくるわけですね。で、配列の方位置でこれは配列の一件一件の要素に対して処理をしてます。でこのクリエイトリストアイテムっていうのはこの下にですね関数がまたありまして、タグを作ってるんですね。 HTML として挿入するタグを作ってまして、まず、取得してきたデータの UUID がデバイスの UUID と一緒だったら、自分の UUID だったら色を青くしますよと。で、その下ですね、オンスリストアイテムっていうのが、あの、リストの1件分のデータを表す HTML タグなんですけども、オンスリストアイテムっていうのが、あって、その中に P タグですね。で、データドットコメントというのが、あの、書き込んだコメントの文字列ですね。これを、指定して、この1件分のオンスリストアイテムっていうタグを作りましたよと。で、最終的にはリストドット HTML の中のですね、14行目と15行目にあるオンスリストっていうタグがあるんですけども、この中にですね、オンスリストアイテムっていうタグが、複数作られると。こんな形になりますね。オンスリストの中にオンスリストアイテムっていうのがその Azure のから、取ってきた、最大100件分こう、挿入されると。まあ、これで描画されてるわけですね。で、まあ、ちなみにそのタグの無効化の処理をするんであれば、まあ、あの JavaScript のライブラリ何を使うかによりますけども、例えばアンダースコア JS っていうのを使った場合でしたら、この、エスケープスペルが合ってるかな、エスケープというあの命令があったりするので、まあ、こんな形でその表示しようとしている、皆さんが自由に書き込めるコメントですね。これは表示しようとしているコメントをエスケープするよっていう命令とか、をつけてあげるのが本来はこれ正しいです、ね、こういうこれは、アンダースコア JS の場合の書き方になりますけども、こういった命令で、 ちゃんと無害化してあげるというのが正しいということをちょっとですね、これは申し上げておきたいと思います。こんな形で、Azure への登録の部分というのは、すごく簡単な命令で実行できるということが分かったかなと思います。で、最後にちょっとここはお話だけなんですけども、じゃあ完成したアプリをこれ実際リリースしたいとかっていう場合どうするのかというと、両方 iOS 向け、Android 向けの、ビルド方法、それからリリース方法、というのは、全てですね、提供してます。詳しくはちょっとドキュメントの方に、今、モナカのドキュメントの方にまとまっているので見ていただければと思いますけども、Android よりも iOS の方が、ちょっと公開までに、いろんな手続きがあるので、ちょっとめんどくさかったりしますが、どちらも、リリース用にですね、アプリを作ることができます。ちなみにリリースする前にはですね、コルドバの標準プラグイン、今回は UUID を取得するためのデバイスというプラグイン使ってたんですけども、これをリリース前にリリースするアプリに含めるよっていう作業が必要になってくるんですね。これメニューバーの設定っていうところから、このデバイスの有効化っていうのができるので、ちょっとリリース前にこの設定が必要ですと。で、ちなみにこれもしAndroid の端末を今お持ちの方であれば今すぐ試せるんで、ちょっと試しにやってみてください。iOS の方はね、ちょっと事前に開発者登録とかがあってちょっと時間かかるんで今は試せないんですけど、Android お持ちの方であればもう今すぐリリースしたのをインストールできるんでちょっと見てもらえればと思いますけれども、モナカの画面上部にメニューバーがありまして、ビルドっていうところのメニューから Android アプリのビルドと選択します。で、ビルド方法っていうのがいくつか出てきますけども、メインはデバッグビルドとリリースビルドの2つ。デバッグビルドはダミーの署名をつけて、インストールするというものですね。で、リリースビルドっていうのがストア用にリリースするものです。で、ここでデバッグビルドを指定して、ビルドすると、ちょっとビルドにはクラウド上でビルドする関係で数分かかる場合があるんですけども、ビルドが終わったら、スマートフォンにインストールできるように QR コードが表示されますから、その QR コードをですね、スマホの、これは何かしらの QR コードリーダーを使っていただいて、読み込むと、もう端末の中にですね、アプリの一覧の中に、インストールした、アプリが入ってるっていうことが見れると思います。ちょっとこの辺のビルドとリリースの方法についてはドキュメントの方を詳しく見てください。ちなみにアップストアに出す場合にも本来 Mac いるんですけど、それも必要なかったりしますんで、ぜひ試してみてください。ちょっと設定メニューのところでですね、いろんな設定がこれできるようになってて、アプリのアイコンとかも登録できるような形になっていたりしますね。ちょっと詳しくはこの辺で開発者登録をして証明書を設定してとかっていうようなことがちょっと事前に必要にはなってきます。はい、ということで以上になりますね。ちょっと体験していただいてどうだったでしょうか。いろんな開発方法ありますから、ネイティブを使うとかザマニを使うとかっていうのももちろんいいと思っていて、それは結局役割の違いだと思うんですよね。何を優先させたいのかっていうところだと思うんですけども、今日使ってもらったものはその特に手軽だって分かったと思うので、とにかくこうサクッとこうスピーディーにアプリ作りたいななんていう場合は選択肢として一番いいんじゃないかなというふうに考えてますので、ぜひですね、この後ご自宅帰ってからとかもちょっと遊んでみていただければなと思います。では以上で私の方からのお話は終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。